はい、どうも、沢田信也です。
はい、ただいまです。
今、収録している時点で、3回ぐらいの狭さをため撮りしたんですけれども。
そうですね。
まあ、配信としてはちょっと今回の回を一番最初に配信しようかなと思っていて。
はい。
というのも、その、ため撮りした3回の中で、やっぱこう世に知られてないけど面白い漫画あるよってこと言わないけないよねみたいな大筋で言うとそういう話をいくつかしたんですけれども、
はい、
なんか狭間さんの特徴としてやっぱりこうなんか完結した漫画の感想を言うみたいなのがまあある種のテンプレートとしてなんか長年やってきてたなっていう感じはするんですけど、まあ漫画だけに限らず、
うん、
まあ映画にしてもゲームにしても、
はい、
たまにはなんか最近こんな漫画読んでますねみたいな話もした方がいいんかなと思って、
読んでますねみたいな。
まあ配信会で言うと前回までもちょっとスマホのアプリこんなんハマってますねみたいな回も流してますから。
はいはい。
そういう意味でというかその流れなんですけど。
はい。
最近その Kindle Unlimited の1ヶ月体験をちょっとしてみたんですよ。
はいはい。
思いのほか結構こう漫画の読み放題もあるなと思って。
うんうんうん。
でそういうことをツイッターに書いたら。
うん。
な、Kindle Unlimited で読める漫画のおすすめとかも狭さでやってもらえたら、みたいな声を聞いたんで、うん、ああ、そういうのもありか、と思って。で、まあ、ため撮りした3回の話も、前提としてある上での、今回なんですけど、まだ単にこの、はい、こういうのあるよっていう紹介する回なので、これを一番最初に配信しようかなと思って。
なるほど。
Kindle Unlimited で読める、沢田信也の、最近読んだ面白かった漫画回です。
なるほど。
はい。なので感想とかは別になくて、こんなんあるぜっていう。
セマーさんアンリミテッド回ですね。
あ、すごい。何が限界突破か知らんけど。
いや、今予定を無視して3倍ぐらい撮ってるなって我々と。
そうですね。まずね、その Kindle Unlimited ね、その漫画探すのもすごい不便なんですよ。
うんうんうんうん、そうですね。
なんかね、目的がこの作品読みたいと思って、それを検索して、それが Kindle Unlimited の範疇かどうかっていうのを探すのはいいんですけど、別に何の目的もないんですけど、Kindle Unlimited と読める漫画ないかなって探そうとした際に、ごっつい探すめんどくさいんですよね。もう今、Kindle Unlimited で漫画探そうと思ったら、だいたい解体や源さんの漫画しか出てこないですから。ずーっと、どのページ食っていってもずーっと解体や幻覚ずーっと並んでるんですよ。
も
うそのシリーズはシリーズでまとめ取りくれよって思うんですけどね。
ああ、そうですね。
で、まあ最近読んだんで面白かったんが、はい、まずはアニウッド大通りっていうタイトルですかね。まあ笹山さんにはちょっとスカイプで、こういう、この漫画ですよという URL を送りましょうかね。
あ、まあこっち検索してますよ、今。
あ、そうですか。
あ、なんか出ましたね。アニメ監督一家物語。
はい。これがね、結構面白かったですね。現在10巻まで出てて、全部それが Kindle Unlimited と読めるんですけど。
なるほど。
まだ作品的には完結してないんですけど。
うんうんうん。
まあ、舞台がその昭和80年ぐらいなんですね。昭和80年じゃない、1980年ぐらいなんですよ。
はい。
その時の時代が舞台になってて、で主人公がお父さん、アニメ監督のお父さんを持つ、子供が主人公なんですね。
うんうんうん。
で、そのアニメ監督のお父さんは結構才能もあるんですけれども、作品作りに関しての妥協しないっていう部分が、まあ、ある種、その、業界内の、その、仕事としての何か大人の事情とかにこう、なんか反するところもあったりしてて、必ずしもなんて言うんですかね、大作家ではないんですよ、お父さん。
はい。
でも才能的にはものすごくいいものを持ってて、なんか、世にファンも多い、みたいなお父さんを監督に持つ子供が主人公なんですけど、その子供もこう、ご多分に漏れず、なんか漫画描くのが好きとか、絵描くの上手いとかで。
うん。
で、そういう家族の日常をただ単にコミカルに描いた、まあ、どっちかってギャグ漫画かな。シリアル寄りのギャグ漫画みたいな感じなんですけど。
はいはいはい。
で、登場人物たちも、まあ、主人公の同級生の女の子は、小学生にもかかわらずアニメむちゃくちゃ見てて、なんかアニメ雑誌になんか、批評とかを投稿してて、なんかアニメ業界の大人たちからも、なんか一目置かれてる。そんな女の子が主人公の同級生とかね。なんかそういうこうアニメとか漫画に関係するような、そういう登場人物が多く登場する話で。
なるほど。
で、実際この作者の方も、もともとアニメーターの経験もあって、なんかその宮崎駿のアニメ塾とかにも通ってたんかな。 なんかその時の模様も別の漫画として配信してるんですよ、この人。なので、アニメ業界の話とかも結構リアリティを持った話とかが展開されてて、そういう業界漫画としても面白く読める。で、実際なんかファンも多いみたいで、普通にレビューとかめっちゃ星ついてるし、なんか僕が知らんかっただけで、前から結構有名みたいですね、この漫画。
なるほど。
で、自費出版やから紙の本がないみたいなんですよ。なんか一巻とか初期の方は紙の漫画があるんかな。でも現状はなんか Kindle でしか配信してないみたいで。
うん。
作者のね、方のね、読み方がようわからないんですよね、この人。なんて読むんやろ。キータカシっていうのかな。あ、キータカシですね。まあそういう漫画がありますよと。アニウッド通り。結構面白かったんで。
今ちょっと一巻をね、読んでみてますけど、
ね。はい。結構 絵に癖があってね、最初僕ちょっととっつきにくかったんですけど。
そうですね。僕もちょっととっつきにくい方ですけど、なるほどっていう感じしますね。
で、まあ、Kindle Unlimited をそうやって漫画でやって探すかったら、まず作者で流れていくのが早いかなと思ったんで、このキータカシさんの別の作品何かあるんかなと思って探したら、
はい。
インクリングアリスっていうね、そういうまた、この人が Kindle で自費出版してる別の漫画があるんですけど、
うん。
まあ、こちらも、まあまあ面白かったっすかね。こっちはもうなんか完全ファンタジーな漫画で、なんか不思議のアリスをモチーフにした。あの不思議の国のアリスのアリスが、まあ主人公の、まあ、ファンタジー漫画ですね。
うん。
若干ちょっとハリーポッターみたいな魔法の話も入ってるかな。
なんか、一コマ一コマがすごいあれですね。なんか、一コマって感じの絵ですね。
だから、元アニメーターやから知らんけど、もう構図がむっちゃアニメの構図、レイアウトなんですよ。
ですよね。なんかそんな。
めっちゃ緻密に書き込んでて、
うん、
すごいアニメな感じですよね、なんか絵の描き方が。
まあそうですね。なんかなんかいいんか悪いんかよくわからないですけど、僕のこの言葉遣いは。なんか漫画っぽくないですね。
アニメーターならではかなっていう。
でもなんか、これ今画面で見てるんですけど、画面で見るにはもってこいな感じがしますね。
そうですね、確かに。逆にこれ Kindle とかタブレットで読んでると、見開きとかが分割されちゃうんで。
はい。
まあそういう意味での迫力がなくなるかなって感じしますけど。
うんうんうんうん、
まあ、この、キータカシさんですかね。アニウッド大通りと、このインクリンクアリスっていうの、結構面白かったですね。で、あと、まあ、いくつか、適当にパッパパッパ見てたんですけど、はい、ロジック。
ロジック。
カタカナでロジックですね。
はいはいはい。
これが、Kindle のコミックで検索した方がすぐ出てくるのかな。
出ますね。あの、Kindle ストアでロジックって入れるとすぐ出ますね。
西巻拓磨って思うかな。で、このロジックっていう漫画4巻まで出てるんですかね。もう完結してますわ。
なるほど。
ね、これもまあ面白かったですかね。なんか芸大に通う美大生の話ですね。
うん。
で、まあある種、まあご多分に漏れず、このアート活動に勤しむ人っていうのは何かしらこう生き様とか心に何かあるわけですよ。
うんうんうんうん。
もう言ったら美大なんか、美大とか芸大なんか、そういう奴らが集まってくるわけなんですね。
うんうん、
なので、まあ、そういう奴らが集まったからには、何かが起こるわけですよ、そこにドラマが。
はいはいはいはい。
で、主にこう、展開されるドラマは、主人公の男の子と、まあ、女の子の恋模様なんですけど。
なるほど。
どっちも癖が強いんですよ、なんか、読んでて。最初どっちも嫌いやってね、僕を読んでて、ね、なこいつらって思って。
嫌いそうですね。
なんか、ムカつくわ、こいつらって思ってたんですけど、なんか、最後まで読むと、ちゃんと、まあ、皆さん成長しますし、あ、なるほどな。頑張れよ。俺は見守ってきたよ、今まで。みたいな気持ちになって、終わっていったんで。なんか良かったですね。
ああ、今これも一巻ちょっと読んでみてますけど、嫌いそうですね。
ムカつくんですよ、主人公。主人公もムカつくし、女の方もイラってくるんですけど。
女の方もっと嫌いそうですね。
はい。でも結構良かったですよ、話的に。
なるほどね。
対策で言ったら、ヤギ長春っていう方。
はい。
ヤギは、蜂の木でヤギですね。
はい。
で、長春は、カタカナ。
無限大の日々。違うな、は
い。いや、それですね。その、紙の本でコミックが出てるんですけど、まあ、はい、SF の短編を集めたものが、紙の単行本として出てるんですけど、はい、この紙の単行本になる以前に、ずーっと1話単発で Kindle で発信してるんですよ、この人。
あー、そうですね。すごい。へー。
で、最近僕はこれ紙の方から入ったんですね。その、無限大の日々っていう漫画を最初読んで、おもろいなと思って、で、最近、次、うん最近、ほんまつい最近ですね、紙の本で惑星の影さすときっていうのが最近出たんですよ。
うんうん、
でそれも全部今まで Kindle で出してたものをまとめて紙の本として出版されたのがそれで、元はそもそもこの人が個人で配信してた Kindle の電子書籍やったんですね。
この無限大っていうのだけが紙で出てるってことですね。
と、先月出た、6月に出た惑星の影さす時って2冊が紙の本で出てるんですけど、そこに収録されてる作品は全部 Kindle で読めるんですよ。
うんうん、
で、Kindle、Unlimited に入ってなかったら1は250円なんですけど、
うんうんうん、
Unlimited に入ってると全部これ、タダで読めちゃうっていう。
そうですね。
で、この SF 短編なんですけど、
はい。
なんて言うんですかね、SF が本気の SF なんですよ。
うんうん、
なので、僕正直読んでるんですけど、半分分かってないんですね、なんか。雰囲気で読んでる。
なるほど。
まあ、ショートみたいなものなんですけど、そこに出てくるお話のベースになる肝の学説とかがマジやから、
うんうんうん、
めっちゃ分からへんのすよ、読んでてなんか。でもなんか面白いから、読んでますね、なんか。まあ、もう読んだら一発で分かると思いますわ、こんなんかって。
あー、今読めましたが、自動的知性体というのを今ちょっと今パッとやってみましたけど、うん、すごいですね。確かに SF ですね。
笹山さんが好きなあの漫画が
また。諸星大二郎感がすごい。諸星大二郎。
あ、そうそうそうそう。ほんまそんな雰囲気ですよ。
うん。なんでしょうね。現代的っぽいなっていうところを抜けば、うん、もう完全諸星大二郎ですね。
ほんま、だからほんまそんな感じですね。で、そこにガチの SF 学説入れてるような感じですね、なんか。
うん、そうですね。
で、ちゃんと話の最後に、今回の話で使った学説はこんなんですって解説がついとんですけど、
うん、うん。
なんかそれ読んでもようわかんないですよね。
とにかく説明が多いですね。めちゃくちゃ。なんか、なるほどって感じですね。
でも一応、前編通して根底に、なんか無限工作者みたいな、なんかこの世の中裏でやってるなんかみたいな、匂わす話とかがあって、ショートショートなんですけど、この話とこの話繋がってるみたいな感じもあって、なかなかその世界観の広がりを感じられるから面白いですね。
元ネタはバリントン・ジェイ・ベイリーの彼らの誠意からなんですが、他人の脳を使って死刑する、というアイデアを拡張してみましたって書いてますね。
で説明してくれてるんですけれども分かんないんですよ。そうかみたいな。
ね、なるほど。
まあ、そうですね。八木長春さんの関連の書籍っていう。
なるほど。
あとね、さっきもちょっとオフラインで笹山さんに話したんですけど、ツイッター上で結構ショート漫画を投稿する人って最近多いじゃないですか。
はい。そうですね。
ほんで、最近結構有名なっていうか、ちょっと前からなんか人気が出てて、だからツイッターでバズったから、はい、そっから紙に転換されるみたいな人も増えてきてるでしょ。
はいはいはい。
で、そん中でも結構ね、ツイッター上の漫画バズってる人がいて、名前が何やったかな？ちょっと探そう。
どんな漫画ですか？
いろんなん書いてるんですよ。有名なところで言うと、現代世界の何でも屋さんがファンタジー世界に世界転生してめっちゃ活躍するみたいな話とか。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
結構ショートショートでありとあら、あこの人ですね。名前なんて読むんやろ。正式な読み方わからない漫画作者あるあるですよね。
エロ漫画書いてます？この人。
そうですね。
一友和友さんっぽいですね。
ああ。一とも数ともって思うかな？そうですね。で、この方が、はい、ツイッター上で、便利屋斎藤さん異世界に行くっていうのをツイッターで投稿してて、
うんうんうん、
で、それが結構バズったんで、
はいはい、
逆に紙に転換して単行本が出てるような感じなんですけど。
なるほど。
で、もともとこの人が、漫画原作として、チャンピオンで連載していた、バーサスアースっていう漫画があるんですけど、
うんうんうん、
で、その、バーサスアースでは、この、一友和友さんは原作扱いなんですよ。絵はまた別の方が書いてたんですけど。
なるほど。
で、9巻で完結して、まあ、打ち切りなんかなんか知らんけど、完結して、うん、その続きを Kindle で、自費出版してるんですね。で、それが、ウォーハンマーってやつなんですけど。
うん、うん、うん。
もう完全世界観は、そのバーサスアースっていうのを引き継いでるんですよ。
なるほど。
でも、絵柄はもう、この、内友勝友さん自身が描いてるから、そのチャンピオンで連載してた分とは全く見栄え違うんですけどね。
あ、本当だ。書いてますね。
ただなんかそのバーサスアースも、それなりに人気があったらしくて。
うん、うん。
やっぱそういうファンの人が続けて読んでるみたいな感じで。で、僕は最近、ウォーハンマーから知った口やったんで、 で、後からバーサスアース読んだんですけど、う
ん、はい。
普通に少年漫画として面白い感じですね。で、バーサスアースの方は紙の本として9巻まで出てて、で、ウォーハンマーは Kindle で8巻まで出てるんかな。で、物語としては、現在進行形ですね。
ああ、なるほど。な感じですね。
で、内容何かっていうと、急に地球が人類に歯向かったっていうネタだけでずっと来てますね。で、そこに理由はわからないです。急に地球が人類をも滅ぼそう。地球が滅ぼそうとしてるんですよ。だから、バーサスアースなんですよ。対地球なんですね。
うんうん。
でも圧倒的なんですよ。なんせ地球やから、あえて。敵が。
まあまあまあ、そうですね。
地球と戦うっていう漫画ですね。結構熱いんですよね。全くもって地球がなんでそうなったかとか、謎の部分に関しては全然解明されてないんで。まあ基本バトル漫画として読んだ方が、まだ今のところは楽しめるんじゃないかな。
うんうん。
で、続きましてなんですけど、これもね、なんか、作者の方の名前の方、岡子健一ですかね。
これはわからないですね。
岡子健一かな。ちょっと正式な読み方ちょっとわかんないんですけど。
わからないですね。
なぜ、
うん。だいたいあのツイッターの名前とかも全然違いますもんね。
そうなんですよ。
ちょっとわからないですね。
で、もともと、なんか自分のホームページでなんか漫画を配信してたみたいで。
はいはいはい。
で、大回収っていう漫画を配信してて。
ほ
う
ほ
う。で、それはちょっと自分のウェブサイトで連載してる漫画やったんですけど、なんか人気になって、はい、結構いろんなところでこう、配信されてた気がするんですよね。
うん。
で、その大回収自身は僕は読んだことがないんですよ。でもそういう漫画があるんだってことは知ってたんですけど。ただその、この岡子健一さんですか。この人自身が、自分の漫画の短編集を、まあ、まとめたものを、Kindle でも配信してるみたいで。
です。Kindle でもありますね、なんか。
それを最近読んだんで、この短編集の方がおもろいですよっていう話ですね。
うん、うん、うん、うん。
で、完全にあの、オムニバスの短編集なんで、各作品ごとにつながり全然ないんですけど、ホラーというよりかは、あの、世にも奇妙な物語系の話ですね。
ダークファンタジーとか言ってますね。うん。
なんかめっちゃグロいとか、めっちゃ怖いとか、そういうのではない感じですね。ちゃんとこう、なんか、漫画の話として、落ち着いてるね、みたいな感じの、そういう感じの短編集です。普通に面白い感じ。
ああ、まあでも、ちょっと怖いの苦手な方は、やめといた方がいいやつですね。多分。ぐらいですね。あ、でもなんか、すごい綺麗な、綺麗に書いてますね。
はい。だグロくはないんですよ。なんか、あの、短編集一巻の1話が結構、その、怖い感じのイメージですけど、はい、結構他の話はなんか、奇妙な話ですかね、どっちかっていうと。
うんうんうんうん。これまた諸星感がちょっとありますね、僕からすると。
なんかね、そういうのを短編で配信してるのって、諸星大二郎感ありますよ。他の作家に関して言っても。なんか、諸星大二郎感があるんですよ、なんか。
まあね、まあ、始祖みたいなもんですからね。
はい。まあ、長野影響、諸星大二郎じゃなかったとしても、諸星大二郎に影響を受けた人の影響を受けたりしてるでしょうね、
きっと。しゃーないですよね、うん、もう。
なんかね、ほんま SF とか、そういうファンタジー書いてる人は、そういう共通したイメージがありますね。
そのうちみんな神話作り出すでしょうね。
確かにさっきのヤギ長春さんも、なんかの回の後書きに、なんかコトゥルフ神話みたいなものを作りたいって書いてましたね。あとは、全然単発一冊しか出てなかったんですけど、漫画のタイトルがヌードルヘルっていう漫画。カタカナでヌードルヘル。ラーメンとか麺のヌードルと、地獄のヘルですね。ヌードルヘル。
ヌードルヘルはこれもあれですね。表紙の引きがまずいいですね。
可愛いんですよ。
うん。絵も可愛いし、なんかこうまとまりが素晴らしいですね。何ですかこれ。
話もすごいしっかりしてますね。作者の方は白井啓太さん。これは読める白井啓太さん。 で、他の漫画もあるんでしょうけど、まだちょっとヌードルヘルしか読んでなくて、で、ヌードルヘル読んでおもろいなと思ったんで、まあ、他で読めたら読もうかなっていう。
ああ、思ってるよりなんか、深いですね。
ちゃんとね、物語ちゃんとしてますよ。
うん、ちょっと、あれちゃんとしてますね。変な話。変な言い方で申し訳ないですけど。イラストで攻めてくる感じなのかなと思って読んでたら今ちょっと油断してましたね。
なんかちょっと透かした感じで絵だけちゃうみたいな。
そういう気がしたんですけど。
というデザイン力あるなーって感じの絵なだけちゃうと思ったら、漫画しっかりしてるっていう。
読み進めることが条件な感じですけど、うん、進めていくとあれって思いましたね、今。
そろそろ終わりにしましょうかね。キリがないんですよ。
全然短くないですね。
片っ端から読んでるものを紹介すると、ちょっと毛色違ってですね。
はい。
ちょっと自己啓発的な漫画。
はいはい。
なんかやる気クエストっていう漫画なんですけど。
ほう。あ、すぐ出ましたね。
これ別に僕自己啓発の本とか全然読まないんですけど、その、Kindle Unlimited とか、プライムリーディングっていう、その、なんかパダで読める Kindle、の画面に行ったら、これがたまたま漫画としてあったから、たまたま読んだんすよ。
はいはい、はい。
ほならね、なんか、思ってた以上に面白くって、最後まで読んじゃったんで、紹介しとこうかなと思って。
普段よほどやる気がないものを検索してるんじゃないですか。
まあ単純にその人の持つやる気ですよね。そのやる気っていうのがどういうメカニズムで発生してるのかっていうのを分かりやすく漫画で書いてるんですけど、その漫画も、普通に RPG 的な感じで、冒険譚、成長譚としてこう描いてる。それと、こうなんていうんですか、うまく照らし合わせた感じで話が進んでいってですね。
うん。
で、最終的にはこの人が提案する、いわゆるメソッドがあるじゃないですか。なんか自己啓発の人がなんか、はい、このメソッドをやればいけますよ、みたいな、はい。最終的にそのメソッドの紹介になるんですけど、まあ、それはさておき、そのやる気っていうのが、なぜやる気が出るのか出ないのか、出すためにはどうすればいいのか、みたいなことを簡単に説明してくれてるんで、読んで、なるほどなと思ったっていう意味で、ためになる感じの漫画ですね。
うん、うん、うん。
全然、イラスト的には素人な感じなんですけど。
まだその物語展開的に、たどり着けてはないんですけど、そもそも、やろうとしてることは面白いなって思いましたね。なんか。今3話ぐらいなんですけど、その、なんですかね、アプローチの仕方が面白いですね。
うん。
へーって感じです。啓発っぽくないですね。
そうなんですよ。
うん。
なんか押し付けがましくなかったんで、それでちょっと最後まで読めたなーっていう。
うんうんうんうん。魔王が面白いです。なんか、どうやら気づき始めたようですね、先に。放っておけ。まだ奴らは何も分かっていないって言ってるのがちょっと面白いですね。
魔王もね、ちゃんと、なんつうの?ちゃんとした設定があるんですよ。
へぇー。
ようできとんなっていう構成としても。まあ、そんなとこっすかね、今んところは。もう他にも言い出したキリがないんで。
いや、まあ我々もそろそろちょっとやる気をなくしていく時間。はい、
まあそもそもとしてなんか有名、漫画も普通に、Kindle Unlimited に加わってる時ありますからね。
そうですね。
はい。そういうのも言い出しちゃってキリがないんで。とりあえず最近僕が読んで、まあ面白かったなと思ったやつを見繕ったものを紹介しましたけど。
うん。
ああ、もう別にこう面白かったわっていう話でもないんですけど。
はい。
神様はサウスポーの続編も見れたんですよ。
ああ、書いてましたね。
神様はサウスポーダイヤモンドっていうのがあってね。
うんうんうんうん。
で、結構、神様はサウスポー世代、空のキャンバス、神様はサウスポー世代やったんで、
はいはい。
普通に期待して読んだら、
うん。
もう面白くなる前で終わってもらってて、なんかめっちゃがっかりしたっていう。
なる前に終わったってどういうことですか?
これからやろっていう前で終わったから、なんか。
あ、なるほど。
なんやねんと思って。なんか、中途にサービス精神入ってて、
はい。
その神様はサウスポーの、初代神様はサウスポーの、なんか、早坂段の息子とかが出てきてたり、
はいはいはい。
なんか、空のキャンバスとちょっと世界観共有してたりとかしてて、空のキャンバスの登場人物ちょっと出したりして、 妙につながり見せてたくせに、盛り上がる前に終わったんですよ、なんか。
え、そう、作品自体が終わったって話。
そう。
あ、そうなんですか。
全然打ち切りで終わってるやんけ、と思って。がっかりしたっていう。
空のキャンバスもなんか続編出てるんですね。
そうなんですか。
今見ると、ビバ、空のキャンバスってやってみたいです。
あるんや。あ、あとね、その、すでにこの有名週刊誌とかで、なんか連載されてる漫画っていう意味で言えば、
はい。
ダンスインザヴァンパイアバンドも読みますよ、全巻。
あー、そうらしいですね。
うん、普通に。
うん。らしいですね。
なんかね、その、掲載誌変わって、出版社も変わって、なんか愛蔵版が新たに出たんですよ。
うんうんうん、うん。
その愛蔵版の方が、Kindle Unlimited だったら、全巻読めますね。実は普通に笹山さんに全巻貸して、なんか、面白いなっていう話をしてるんですけども、それも朝で全然話してないっていう。
あ、それ話してないですよね。
全然話してないですけどね。未だ続編出てますからね。
まあ、あれも途中っていうか、まあ、なんというかみたいな感じでしょうね。
スカーレットオーダーで終わったじゃないですか、中途半端に。で、今、それの続編が出てる状態なんで。
うんうん。
狭さでもぜひとも話したいなと思うんですけど。なんせ長いんでね、この漫画ね。
長いし、そうですね。どこがっていうのじゃないもんな、ある種。
うん、まあ、面白いですよ、普通にこれ。ダンスインザーヴァンパイアバンドおすすめですよ。これも、ね。これ多分、Kindle Unlimited も時期によって多分、読み放題から外れたりするんでしょう、きっとね。
ああ、そうですね。確かに。
読めるうちに読んだ方がいいんじゃないですかね。特にこう、大手出版社から出てる分に関しては、多分出版社側で、アンリミットに入れたり入れへんかったりするでしょうから、ダンスインザヴァンパイアバンドはおすすめですよ。
そうですね。
なんか最初僕が一番最初に出会った時たまたまやったんですけど、なんか表紙が、なんかロリキャラやったから、
はい、うんうんうん。
ロリコン、幼女キャラやったから、ロリコンの漫画かいと思ったら、全然そんなことなくて、なんか、
うんうん。
確かにその作者の性癖的な要素も入れてるんですけど。
まあ、そうそうでしょうね。
普通に少年漫画として面白かったっていう。なんか、過去にはアニメ化にもなってるみたいなんでね、認知度的な意味で言えば全然認知度あるんでしょうけど。
僕は別作品出したらあかんっていうか、まあ、微妙な流れですけど、怪物王女と、うん、男性ザ・バーバイバンドは、なんか、似たような。
そうですね。なんか。
似たようなゴシックホラーな印象で好きですね。
スタンス、漫画のスタンスみたいなところもなんか微妙に似てるような気がするよな。
うん、どっちも実はめっちゃ好きですね。
怪物王女も今新しいの出てますからね。
ですよね。で、どっちもなんか最後に行くにつれてふわっとしていくっていう。
まあそんなとこっすかね。
はい。
結構長なりましたけど。まあまあ
ざっとした紹介会のはずが、まあ結構長くなりましたけど、まあまあ、またやれたらやりましょう。
はい。そんなわけで終わりますかね。はい。お送りしたのは沢田信也と。
はい。ここから3回ぐらい続きます。よろしくお願いします。坂中でした。
それでは皆さん、また次回さよなら。
さよなら。